恵みをいただく御言葉は黙示録の13章11節から18節までです。黙示録13章11節から18節。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような一本の角があり、竜のようにものを言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、あなたが知恵を与えてください。子羊はほふられた子羊はイエス・キリストのみ。私たちの主はほふられた子羊であるイエス・キリストのみです。いかに外見が子羊のなりをしていようとも、いかにそのたしなみが子羊のようであっても、イエス・キリストのようであっても、惑わされることなく、その言葉、その行った身、それによって私たちは子羊であるか、それとも子羊もどきであるかを見極めることができますように。この終わりの時、生徒たちは苦しみを受け、獣の像を受けない者は売ることも買うこともできないような、そのような阻害されてしまう時代に突入しますが、しかしあなたの守りと養いはいつでも私たちにあることを感謝いたします。この全地はイエス・キリストによって作られて、イエス・キリストによって成り立ち、主に全地は満ちているからです。どうか私たちに知恵を与えてください。この語るしもべの唇を清め、思い心を整えてください。あなたの身旨を耐えることなく、また残らず伝え尽くすことができますように。また生徒たち一人一人の聞く耳を、心を今整えて、あなたの御言葉の命を受け入れて、たくさんそれを御霊の身として実らせる生徒たち一同でありますように。イエスよ、今あなたが整えてください。これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主である誠のほふられた 羊であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここ最近の黙示録のところは、その週末におけるですね、そのサタンの働き、サタンの、目覚ましい、その印だとか、あるいは、何か戦争に打ち勝つとか、そういったことによって、サタンのその最後の悪あがきを見ております。まあ、12章の方から見てるんですけども、それはサタンのその時が近いことによって、自分のその残された活動の期間が短いことをサタンは知ってですね、とても荒れ狂うんですね。でそれでまずその、第一として、この13章の、まあ、前回見ました通り、海から一匹の獣を、上がらせます。そして、その獣の像を、まあ、拝ませるのが、まあ、今回の場面ですけども、まあ、前回のところではその海から登ってくるその獣、それには、10本の角と7つの頭がある。で神を汚す名で満ちている。でそれで、この海から上がってきた第一の獣はひとたびその頭のうちの一つが打ち殺されたかと思われて、その致命的な傷も治ってしまう。でそれで、この全地の人々は驚いてその獣に従い竜を拝むようになるんです。そして、この獣はまた、神の生徒たちに戦いを挑ん で勝つことが許されるんですね。でそれで、そこに生徒たちの忍耐が試されるということで、まあ、前回見ました。この獣が勝利すること、またこの獣が汚し事を言うこと、それは全部ですね、主に許されての範囲なんですよ。主が許しなければ生徒に戦いを挑んで勝つことなんて一切ないんです。これはおとり捜査だと先週見ましたね。要するに悪をわざとあえて泳がせて、根こそぎそれに関わる全てを、あらわにさせ、そしてあらわになったところで一斉に取り締まるということですね。その天的なおとり捜査は今日の箇所ではまだ続いております。今日の箇所ではその海から登ってきた獣の他にもう一匹の獣が現れます。でですね、前回の箇所のその竜とまたその獣がですね、いろいろ仕込んでいたんですが、その仕込みはこの今日見ますこの第二の獣、これを立てるがための、まあ、諸々の準備期間だったわけです。そのもう一匹の獣とは十二節の方を見ますと、地から登ってきて、そしてそれには子羊のような一本の角があり、竜のように物を言った。これが第二の獣のその成り立ちです。この獣は子羊のような一本の角があります。子羊っていうと、皆さんイエス様を思い浮かべますね。神の御前でほふられた神の子羊で、その角、子羊のような角があります。何々のような、これはギリシャ語でホモニオス、何々に似たもの、何々もどきということをこのホモニオスの言葉は示しております。ですから子羊もどきの一本の角を生やしている。でそれで竜のようにものを言ったとありますが、これはですね、竜の流儀で、その竜のですね流儀、英語の聖書は in the manner of、あります。マナーですね、竜のマナーで、ね、よくあの高級料理店に行くとマナーが問われますね。そのマナーを見て人は、その生まれが知られるんですけども、この子羊は竜のマナーで物を言うんです。つまり外見は子羊、人々はですねパッとその第二の獣を見ると一見キリストかと思うまごうような、 イエス・キリストの再来だと、まあ、一見思うんですが、でも、その流儀は流なんです。言葉は流の流儀、もどきなんですね。キリストもどきは、その言葉は流なんです。外見は羊です。ですから、マタイの福音書のですね、7章に、まあ、その、外見は羊のなりをしていて、でもそのうちは貪欲な狼ですと、そこに出てくる偽預言者の、まあ、まさしくその性質ですね。マタイの7章の、15節からのところに記されております。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者とも、私から離れていけ、ね、ですから私たちは偽預言者かどうか、子羊もどきか、それとも本物の子羊であるか、それは身によって見分けることができます。黙示録のあの先ほどの箇所では、この子羊もどきは竜のように、竜の言葉で、竜のマナーでもってね、物事を言いました。身によって見分けるんです。ですから皆さん、簡単な見分けの方法はですね、目を閉じることです。で、耳を使うことです。それが一番簡単な方法ですね。今世界的に有名なある日あの人、これは神様の器かどうか、それはまず目を閉じてですね、その言ってる言葉に耳を聞いて、純粋にその外見とか一切忘れてですね、耳を使って、その言ってる言葉の内容、それが竜のマナーであるか、それとも子羊のマナーであるか、それを見極めればいいわけです。そうするのであれば、私たちはですね、惑わされることはありません。目で判断し、目で見れば惑わされます。でも耳を使ってよく聞けば、その言ってる内容が御言葉に即しているか、イエス・キリストのご性質を表しているか、イエス様のご品質を表しているか、それをよく見てみれば分かります。見分けられます。悪霊サタンも印を使いますね。自分はイエス様に仕えていると思って、主の御名を用いて悪霊を追い出したり、奇跡をたくさん行ったりするものでさえも、主の御心を、天の道の御心を行っていないのであれば、主から終わりの時、全然知らないと呼ばれてしまうほどです。ですから、その身によって見分けるんです。その身が御霊の身を表しているか、ね、まあ、ある人の成した印、予言などが、あの冒頭で読みましたガラテア書の、ね、空想礼拝の身を結んでいるか、妬みの身を結んでいるか、仲間割れの身を結んでいるか、ね、そうしたもので、もしあるその油注がれた、 その預言者と言われる人の結んでる実がそんな悪いものばっかりであれば、それは偽物とその実によって見分けることができるんですね。御霊の実は愛、喜び、平安、いろいろ9つありましたね。その預言者、その神の立てたと見られる油注がれたものが愛を広めているか、喜びが増し加わるか、平安が増し加わるか、それによって見分けるんです。私は大学時代ですね、統一教会の人と議論して、で一時期なんかあちらの論理がとても整然としていてですね、それにハマりそうになったんですが、でもとてもじゃないけど御霊の実ね、喜びがなかったんですね。むしろ縛られるかのような苦しみが増し加わるような、ね、愛が増し加わるのではなく、むしろ偽りに、さらに偽りを重ねなければいけないかのような、そういうもので、何か命でない別物を感じたんですね。喜び、その逆、平安、その逆、誠実、その逆、知性、その逆、なんかそちらば逆ばっかり結んでるかね。それで、おかしいと思って、とにかく論理ではわからないんですが、それで見分けました。感覚です。御霊の実です。それによって真実であるか不真実であるかわかるんです。終わりの時代の偽預言者もですね、それによってわかりますし、またこの子羊もどきですね、それについてもその身によって、また言葉によってわかります。ですから外見が子羊のようであっても、その内面が竜で、言葉が竜である、竜のマナーであるのであれば、私たちはもうそこからすぐ離れるべきです。そしてこの第2の着物、これは子羊のようで偽キリストですね。で、外見はキリストのようであって、しかし内面はこのサタンのような、この偽キリストは、さらにですね、獣の像を人々に作らせるようにします。そして人々がその作った獣の像にですね、今度は息を吹き込んで、獣の像が物を言うこともできるようにしました。そしてその獣の像を拝まない者はみんな殺させるようにします。この獣の像に息を吹き込む、ね、何かに息を吹き込んで命を与えること、それは主の御業ですね。で、この、第二の獣は、その息を吹き込むことによって、人々に自分たちが神と同じパワーを持っているということをアピールします。また13節の方を見ますと、人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印も行います。火を天から地に降らせる、エリアがそのようにしましたね。神の預言者エリア、神のしもべエリアも、第一列王記 の方で、火を天から下す印を行い、そして人々はそれを見て、主こそ誠の神であると知るようになりました。でそれと同じことをするんですね。ですからこの偽キリスト、第二の獣は印によって、その人々を惑わします。火を天から地に降らせる、何かの兵器のようですね。また、獣の像に息を吹き込んで物を言うことにさせる、これも何か、コンピューターのソフトウェアか、あるいは、本当に何か命に似たもののその息を吹き込むのか、それは定かではありませんが、とにかく終わりの時代においては印、それに私たちは気をつけるべきです。ただその印を行ったとしても、いや、もう印は反キリストも偽キリストも行うものとして、皆さんあらかじめ心備えをしておいてください。ただその印を行った時、その印を行ったもののマナーをよく見てください。また言ってる言葉をよく見てください。それがキリストに反している、キリストというよりもむしろサタンの属性を持っているのであれば、私たちはそこから離れるべきです。また16節からのところ、 また小さいものにも大きいものにも富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印すなわちあの獣の名またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である、結構666が、なんか獣のサタンの数字を表してる、これは結構有名ですね、古くから多くの人々がこの獣の数字の解き明かしを、試みました。でいろいろな内容があります、ある人はこれは皇帝ネルを表しているとか、ある人はヒトラーを表しているとか、いろいろと、その心知恵を解き明かす試みがなされたんですけども、とにかく今皆さんはこの数字が他の何か何を表しているんだろうかと、そういう方面に行くよりもむしろ皆さんのうちにある獣のその数字の性質、それに私たちは日々気をつけるべきです。私たちのうちに獣の像を受け入れる要素があるかないか、そこを探り、またキリストをこの方こそ恐れるべきであることを私たちは知るべきです。聖書の学び会の時、この箇所にあたった時ですね、この数字は何を表すのだろうかとか、あるいは、その何かチップを埋め込まれる、その時どうしようかとか、怖い怖い怖い、そういうことを、言う方もいたんですが、でも真に恐れるべきはですね、イエス・キリストです。皆さん一人一人に命を与えてくださったイエス様をこそ恐れるのであれば、イエス様が守ってくださいます。皆さんは弱いです。でもイエス様は強いです。皆さんのうちにいつでもイエス様を宿し続けること、どうかこれをいつも心がけてください。確かに今ですね、そのテクノロジーの発達によって、右の手とか額とかにチップを埋め込んで、そのチップにはその人独自の番号が記録されていて、そのチップ、ね、最近携帯電話をお店のなんかにかざしたらピッて、その全部生産が一瞬で終了するような、そういうシステムがありますけれども、それと同じようにその、体に右の手か額に埋め込まれたそういうチップだか、そういう印、それがなければ物の売り買いができないようなシステムを構築しようとですね、今、世界的な試みがなされているんですけれども、私たちはこの今日の箇所からこの獣の印を受けるべきではないこと、それがこの黙示録の14章以降の方を見ればわかります。例えば黙示録の14章の9節以降のところに、また第3の別の見つかりが彼らについてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前に火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。アーメン。 ですから獣の像を、それは、ね、いつのことなのか、それは私たちには分かりません。とにかく皆さんのあらかじめ知っておくべきは、この右手か額のその獣の像の刻印、これは絶対に受けてはならぬものであることを私たちは知るべきです。むしろそれを受けてしまったら、ね、ここに14章11節に記されている通り、彼の苦しみの煙は永遠にまで立ち上る、昼も夜も休みを得ない、獣の刻印を受ける受けない、それはただ単に売り買いができなくなるという問題です。永遠に苦しみ続けるという問題に比べれば、売り買いできないことの方がはるかに小さいですね。終わりの時、その時はの神の生徒たちに、いや全世界に臨む苦しみはとても苦しいものです。一体どうしたらそこから守られるでしょうか。いざ物の売り買いできませんということが言われて、でそれでそれでも獣の像を受けませんか、で受けない自信がない方もいるかもしれませんが、でも皆さんはですね、意志を鍛えることによって救われるんではないんです。イエス・キリストによって救われるんです。どのような人が終わりの時代に救われるかというと、その決意がもう石のように固い人が救われて、で、ね、獣の像を俺は絶対拝まない、刻印絶対受けないっていう、その固い固い意志がある人というよりも、イエス様を信じる人、その人にはその時語るべき言葉が与えられ、またその時必要なものが満たされる。エリアの時代はカラスが肉を運んできました。またエリアの時代のそのエリアを預言者をかくまったイヤモメとその子供は、その油は尽きず粉は尽きませんでした。養いは必ずあるんです。誰がその隠れた養いに預かることができるか、それは神の言葉を守り行い忍耐してそれを実行する人たちです。どのような人が終わりの時代に守られるか、そのコツは、もう何度かここで語っております通り、黙示録の3章にそのコツが記されております。黙示録の3章の8節からのところですね。ここにその終わりの時代にどういう生徒が世の全世界に来ようとしているその苦しみの時、守られる生徒の成り立ちが記されております。黙示録の3章の8節からのところ、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう、ね、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと言われております。なんで彼らは守られるのか、それは10節の前半にありますね。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、要するに御言葉を守ったからです。8節の後半の方を見ますと、ね、あなたには少しばかりの力があって、ね、力は少しばかりでいいんです。十分です。むしろ何が必要か、それは私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、ね、力少しだけでもいいんです。ただイエス様の言葉を守り、イ イエス様の名を忌まない人、この人が終わりの時に守られる人です。世に患難が来ようとしています。いや、もうすでに来ております。でも皆さんは、ね、力少しでもいいです。イエス様の言葉を守りましょう。イエス様の名を忌まないようにしましょう。そうするならば、主は終わりの時に来ようとしている患難の時、皆さんを守ってくださいます。皆さんが耐えられないような試練に合わせられないようなことをなさらない真実なお方が私たちの主イエス様です。終わりの時、この666の数字、これを持っていない者が売り買いできなくなる日、それはいつになるかは分かりません。とにかく今皆さんは正しく御言葉の知恵を学んで、そしてその時に備えましょう。それはイエス様の言葉を守り、忍耐をしてそれを守り続けている人たちには、この試練は主が守ってくださる試練です。ですから今皆さんはしっかりと御言葉を蓄えましょう。そして主イエスキリストの名を決して忌むことがないようにして、それでイエス様の御言葉を守り行い、そして御霊の実を豊かに実らせ続けて、かの日に笑って過ごすことができる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、666という数字、これが何を意味しているのか今私たちには分かりません。またその時がいつ来るのかも分かりませんが、とにかく主の現れが盗人のように来ます。それゆえ今日この時、この瞬間、私たちは信仰が試されているわけです。どうかしよう、今この時、今日もあなたの御言葉をしっかりと守り行って、御霊の実をしっかりと結び続ける今日一日であり、また明日も明後日もそのような日々が続く毎日でありますように。そのように主の御言葉を守り行い、忍耐を持って主の御名を忌まない者には、終わりの時に、この全世界に来ている苦しみの患難の時に守られる保証がありますから、主よ、どうか私たちは日々この主の御言葉を忍耐して守り行う日々でありますように。どうか生徒たち一人一人をあらゆる患難や誘惑から守り、またその諸々のことから助けて、幸いと祝福を与えてください。この地上においても御言葉を守り行う生徒たちが栄え勝利し、そしてさらに多くの人たちをあなたの永遠の命へと導くことができますように。どうかそのゆとりを与えてください。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。